ご理解第51節。天地の間に住む人間は神の氏子。身の上に痛み病気あっては家業できがたし。身の上安全を願い、家業出生、五穀成就、牛馬に至るまで、氏子身の上のこと何なりとも実意を持って願い。願いの姿勢が示されています。氏子身の上のこと何なりとも実意を持って願いとあります。実意の追求が大事です。なぜ願わねばなりませんか。それは天地の間に住む人間は神の氏子だからであります。神の氏子としての御御用ができることのためにも、身の上安全を願い、家業出生、五穀成就、牛馬に至るまで願わねばなりません。単に弥勒のためではありません。金光教の願いの本質が説かれています。願いの姿勢とあります。この願いの姿勢、その願うということ、このお道の信心をさせていただく。何のためにということを言われることがありますね。あなたは何のために信心をしているのですか。あるいは何のために信心を始めたのですか。まずは何のために信心を始めたのですか。という質問から、それは過去のことでありますね。まあ今まさに始めたという人もおられるかもしれませんが、その人にとっては今かもしれません。しかしそれが長年信心がついているとすれば、その過去のことになりますね。そして今はどうかということなのです。今何のために信心をしておるのか、あるいは続けておる、今まで続けてきたのか。私が続けてこられたのは、やはり師匠大坪宗一郎氏、この方が大変魅力的であられた。だから師匠のそばにおりたいというのが信心が、と言いましょうか、信心を続けてきた理由であったように思います。私にとっては師匠のそばにおりたいという、まあそれだけのことでした。別にその例えば師匠が何々教というものをしておられたら、私もやはり何々教ということをしたのかもしれません。別のこちらの宗教であったらこちらの宗教ということになったのかもしれません。その何々教自体には私はあまり興味はありませんでした。ただ師匠に興味があったということですね。それはその人その人に応じて違って異なっておるものだと思います。今朝はそのことが、たとえその動機といいますね、はじめは例えば自分の病気を治してもらいたい、あるいは家族の者の病気を治してもらいたい、親や子供や出会ったり友達の病気を治してもらいたいということであったり、商売繁盛を願う、商売が繁盛するように願う、そこでそのために信心を始めたという方もおられるでしょう。学校なら学校の受験に合格しますように、就職なら就職試験に合格して無事その会社に勤めることができますように、あるいは夫婦関係なら夫婦関係、親子関係、職場での人間関係、そのいろいろな問題がある、その問題を何とか解決してほしい、だから信心を始めた、あるいは今 その問題を抱えている問題を解決をしてほしい。だから信心を続けている。という方もおられると思いますね。まあ、その動機というものです。信心を始める、あるいは続ける、その動機というものが、変化してこなければならない。また、だんだん、信心が進むにつれて変化していかなければならない。ということなのですね。つまり、それが、最初は自分の願いを叶えてほしい。神様、私の願いを聞いてください。そして叶えてください。という、それが信心をする動機であった。いわば、モチベーションというものでしょうかね。信心をする動機であった。まあ、原動力と言いましょうか。このおかげをいただきたい。ぜひともこのおかげをいただかねばならないから、朝参りをする。教会にお参りをする。それは、このおかげをいただきたいからだ。と、まあ、おかげが目当てであった。そういう動機であった。何のためにお参りをするのか、何のためにお祈りをするのか、おかげをいただきたいからだ。という、そのおかげもいろいろありましょうけれども、自分にとって都合の良い、自分の願い事が叶うおかげをいただきたい。というのが、まあ、信心の動機であることが多いですね。そしてそこで止まっている方も中にはおられます。それがお参りをしてお話をいただいて、いわば見教えをいただき、見教えに取り組む。そのことによって、その動機というものが変化してくる。またこれは変化していかねばならないものだと思いますね。信心が育つということは言います。信心が育つということは、私どもの心が育つということであり、その信心を進める上においての動機、あるいは願いというものが変化してくる、育ってくる、来なければならないということだと思います。信心が育つと、私どもの何のために信心をするのか、というそのためが育ってくる、変化してくるのだと思いますね。それこそ最初は自分の願いが叶うことのための信心、それが動機であった。それがお話を聞いて、あるいは見教えに取り組むうちに、いや、これは自分のことばかりではない、自分の願いが自分が弥勒のためだけではなかった、人の世の人々の助かりを願う、そのためにも信心をさせていただかねばならない。教祖様がある時、ある方にそのご結界に座っておられる、ご結界を離れることはない、それは私がここのそのご結界を離れたら、誰かがいわゆるこけるというのでしょうか、難儀なことに出会うかもしれない、だからここをいわゆるご結界活禁しておられるのだと、もうこうなったら自分が弥勒のためではありませんね。教祖様が座り抜かれたのは弥勒のためではない、また身内のためでもない、世の人々が助かることのために、それこそ世界真の平和が来ることのためにご結界に活禁されたということでしょうね。教祖様の信心の動機が、それこそ最初は自分の病気のことであったり、家業、家の繁盛のことであったのでしょうけれども、その動機がだんだん変化してこられた。そして五万年には人が助かることのためにというように 変わってこられた、育ってこられたのではないでしょうかね。今私は何のために信心をしているのか、そして過去において信心を始めた時は何のために信心を始めたのか、そして今は何のために信心をしておるのか、その動機がそれこそ1年前、あるいは5年前、10年前と、まあ同じという方もおられましょうし、動機が変わってきているという方もおられましょう。最初は自分のミラクのためであった、そのための信心、それが動機であった。それがだんだん話を聞くうちに、信心体験をするうちに、ああこれはそれこそミラクのためばかりではない、神様のお役に立つため、人が助かることのために信心をさせていただかねば、というようにその動機が変わってくる、変わっていかねばならないということなのですね。それこそ神様を使う信心から、神様から使われる信心を目指せとも言われます。その最初は、おかげは我が心にありという、そのおかげが欲しいから我が心を目指していたという動機から、いやそうではない、我が心自体がおかげなのだ、我が心になること自体が人の助かりになる、私の助かりになる、そして人様の助かりにも寄与することができるようになる、これはもうおかげはどけといてでも我が心になること、和らぎ喜ぶ我が心になること、そこを目指しての信心をさせていただこうと、いわば今まで手段であったものが目的へと変わる、そういう信心の変化もありましょうね。そしてそのためには我が心になる、そのためにはどうしたらよいのか、天地日月の心を目指そうという心もまた生まれてくるのではないでしょうか。その動機というものがその時々に応じて変化してこなければならない、育ってこなければならないということなのです。どうでも私が信心をしている、信心をさせていただいている、その動機がどれほど変化してきただろうか、それが信心の歩み、道程でもありましょうね。その何のために信心をするのかという、その動機がどうでも変化していく、おかげをいただかねばなりませんね。心が育つということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。